集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプルエフェクストレードの石原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、今日日経平均ザラバ中は232円高と大変ね、強さを見せていたんですが、まさかの大引けで3円22銭安ということで、こうちょっとずっこけたという感じなんですけれども、このところのマーケット強いんだか弱いんだか、こう気持ちがこう揺さぶられるような動きが多いですね。
まあ、方向感がはっきりしないというか、
はい。
まあ、去年 の、 あの11月12月、
はい、
去年はどちらかというと、もう為替もそうなんですが、僕株の方が結構やっていて、11月12月はもう日経平均5500円も落ちたじゃないですか、
はい。
極端な押し方をして、まあ、PBR1 倍で反発に転じて、そこまでは分かるんですけれども、そこからこうあれだけの大相場をやってしまうと、前回の高値を抜くのも難しいし、12月の安値を割っていくのも難しいので、ボラティリティは高いんだけれども、ちょっと方向感がないのがまだ 2,3 ヶ月続くんじゃないかなと思ってるので。
まだ 2,3 ヶ月も続くの？
5,500 円もしたらそんなに簡単にダイレクション戻るとはちょっと僕は思わないですね。
ただね、この 1,2 月はものすごい勢いでリバウンドしたわけですよ、特に米株ね。
そうですね。
で、先週ガーッと崩れてきて、やっぱり終わりかと思ったら意外な底堅さっていう、こうすごく難しい局面です。
まあ、今日ちょうどあるヘッジファンドの人とも話したんですけれども、はい、1月の末ぐらいからもう一度フィンテック系を買い始めてるということなので、
じゃあリアルマネーが動いてるってこと。
そうですね、まあ、リアルマネーと言い難いですがヘッジファンドなので、まあ、11月12月はどちらかというと彼ら、僕もそうなんですが、すごく弱気、
うん。
で、まあ、実際にあの米株も、日経平均もすごい落ちたんですけれども、
はい、
一旦底をつけてからは触ってなかったんですが、彼らが1月末ぐらいから、ちょっと横を見るとリアルマネーが拾い始めたので、まあ、多分彼らも拾い始めた。
そっちはリアルマネーっていうのは今度年金とか、ね、ね、ポートフォリオ、
う
ん、はい、でそれを見てヘッジファンドも動き出したっていうような感じ。
もう実弾が入ってるなという感じですね。
なんで動き出したのかがちょっと不思議なんですが、
もう彼らはどっちかというと待ってたんでね、
ヘッジファンドは ね、
うん、そうですね、
リアルマネーがなぜ動いてるかっていう。
そうですね、まあ、後半やりますけれども、
はい、
まあ、
まず後半やっていただくとして、はい、中国指標なんか今日出たんですけど、まあ、鉱工業生産前年比プラス 5.3%、 これ17年ぶりの低い伸びと、あとはもう先週出てきたあのノンファンペイロール、うん、雇用統計の予想外の2万という、ね、数字、あとは小売売上高、だから悪い数字いっぱいあるんですよね。
まあ、そうですね、まあ、悪い数字もあるけれども、うん、まあ時々いい数字も出てきてまだら模様なので、どちらかのダイレクションは決めにくいとは考えています。方向感が出にくい、
はい、うん。まあ、なんかあのディレクター曰く木曜日は、ね、勝率悪いんですって日経平均ね、
相場しか
やっぱこうつけてると、まあ、木曜日っていうのはこうへこみやすいとか、なんかそういうアノマリ的な動きってもしかしたら
木曜日ちょっと難しいんですけどね、
基
本的には、
うん。2勝7敗なんだそうです。
2勝7敗それはまた極端に悪いですね、
今年に入って、うん、だからね、だってザラバ200円高っていうね、230円高まであって、うん、急に3円安みたいな弱さがあったんでね、
まあ、木曜日は売りなんですね。じゃあ
木曜日はあんまりこううまいこといかないなという曜日なのかもしれません、まあ、いいそしたらそうなんですよね、うん、ザラバの高い時に売ればいいということになるんですけどね、
まあ、ここは僕はどちらでもいいので動けば、
うん、動けばいい、ボラティリティが好き、はい、ということですね、うん、はい。ではこの後は西原コーチのブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。 さてここからは西原コーチのブルベアドッジ、ドル円に絞って強い材料弱い材料をピックアップしてまいりました。見ていただきましょう。ちょっとね強い材料増えたかなという印象ですが、まずはこちらです。ナスダック総合指数5ヶ月ぶりの高値更新、年初来高値更新です。ちょっとダウ平均だけ見てるとあのもたついてる印象なんですが、
まあ、ボーイングはね落ちてしまったので、まあ、ちょっとダウ平均はちょっと厳しい、ね、
これナスダック強いチャート後で見ていただくということで、はい、後ほどピックアップします。そして先週 ECB 理事会、年内利上げがないことが明言されました。そしてテルトロ9月にスタート、うん、まあ、これはまあ資金供給ですか、緩和策ですよね、うん、
文句なくハタハですよね、
はい、うん、そうするとまあユーロ安ならばドル高なんじゃないのということが一つ言えるんですけどね、
まあ、そうするとドル高円安になる、うん、かもしれない
っていうのがまあ教科書的なロジックにはなります ね、 そ、 すね、うん、そして、イギリスですが、寝不足の原因はここにありますね。今週は、先週、みずほロンドンの、本田さんに伺いましたけれども、とにかく会員採決が多いということで、
そうですね、火水木、
はい、今夜もありますからね、
今夜もあります。
ただ
また明日も起きるのかという感じですが
起きてください、
はい、
合意なき離脱、はあ、あの一番嫌だっていうシナリオだけは回避されたというのが今朝ですね。
今朝ですね、
はい、ということでこれも後ほどピックアップします。そして原油が昨日ねピョンとちょっと持ち合いを上に離れたような勢いを見せました。週間在庫統計で在庫が減ったということと、まあ、アメリカの生産がちょっと減ったということを材料にしてるんですが、ちょっとチャート的には逆三尊からの上昇に見えるので強そうなんですよね。
まあテクニカルには先ほどね、うん、見せていただきましたけど強そうには見えますが、うん、まあそれだと投機的に強いというだけなので、うん、どうなのかなと思ったんですけれども、まあ、原油の専門家の大橋さんによると上がるというので上がるんではないでしょうか。いや
上がると上がりそうなチャートね、
上がりそうなチャート
だっ
ていう、そうですね、
はい、うん、そして日銀が明日ねあの会合で黒田さんの会見もあるんですけど、一部に追加緩和の観測が出てますね。
うん、まあこれ観測なんですけれどもね、はい、まあだけど今年はあの消費税増税の話もあるので、うん、どこかで一部で、追加緩和のお話が出るんではないかという、うん、まあ、思惑もあったので出てもおかしくないとは思ってるんですが、うん、あくまでも今のところ思惑、
はい、
うん、
そして本邦機関投資家の運用難、これも後ほどピックアップします。
そうですね、はい、
そしてベアです。売り材料、アメリカの長期金利は全然上がってきません。今 2.6% 台で抑制的に推移ということで、あんまりいい指標が出てこないのでもう年内利上げないとマーケットは思ってるのかな。
うーん、そうですね、まあ、ずっと利上げ、はい、バイアスがかかっていたんですが、パウエルさんが、ニュートラルに変えてからは、まあ、長期金利もあまり上がらない、まあ、これは当然ですよね、うん、まあ、雇用もあまり良くない、
はい、
氷も良くないということなので、経済指標が、まだらなんですけれども、ちょっと悪い数字が目立つようになってきたということですね、はい、そうすると金利は天野はあまり上がらない、
はい、うん、そして米中貿易協議なんですけれども、一説には3月27日には首脳会談という、ね、報道も出ていたんですが、どうやら、4月になりそうだというような話が出てきました。
うん、だからこれベアの方に入れてるんですが、これだけあの引き延ばしをするということは悪い話というよりも、あ、実際に合意するんじゃない、合意するんだろうなというふうに逆に僕なんかは思ってしまう。
これ分かれるんですよね、うん、もう2回目なので引き延ばしが、うん、そうすると一向に決まらないんじゃないかっていう、うん、なんかこうネガティブだっていう人もいるんです、ね、
そうですね、一般的にはそうなんですけど、トランプさんの性格から考えるとダメだと思うと切ってしまうので、
はい、
こうやっての伸ばしているということはどうもこう、合意に到達するんじゃないかなというふうに僕なんかは考えている。
はい、トランプさん、はい、良いディールでなければ署名しないとかねいう話もしてるんですけれども、うん、さあどうなるんでしょうか。そうですね、うん、そして上海総合指数、今年に入って勢いよく上昇していたんですが、この上昇が止まるという状況にありますが、これは後ほどピックアップしていきます。
そうです
ね、はい、ではピックアップです。まずはナスダック総合指数、そして S&P500 も強いんですけれども、チャートをご覧いただきましょう。
はい、ナスダックの方は、昨年の8月30日ここで8133ドルの高値を、つけるということですね、
はい、
その後まあ反落に転じて、12月の末、ニューヨークダウが、ボトムアウトした同じ時期に、ボトムアウトして反発で、見ていただくと、まあ、これはあの久 久しぶりにエリオットを入れてるんですが、はい、8月に、8133をつけてから、12345波動をつけて、12月の末にボトムアウト、
はい、
で、その後一方的に上がってるんですけれども、12345波動をつけて、トップアウトして今持ち合いに入っていると。
トップアウトですか、これ
12345の5波動で、冷やしベースではトップアウトなんですけれども、この後どうなるかというと、8133で、トップアウトして下落したんですけれども、どちらかというと、これだけの値幅で落ちたので、自分の友人たちは、買うチャンスを待ってたっていう人が結構多いので、11月、12月は、投機的に売ってたんですけれども、もう一段1月は下がるのを待ってたんですが、一向に下がらないので、
はい、
1月末に、買い始めたヘッジファンドもいる、まあ、フィンテック系を買い始めた、でリアルマネーが買い始めたので、はい、ヘッジファンドも買い始めたので、どちらかというと、当面もみ合いなんでしょうけれども、12月26日につけた、ボトムを抜くことはないんではないかなというふうに考えています。
はい、はい、まあ、ダウ平均なんかもボーイングがすごくね、大きく下げてんですが、他の銘柄29銘柄が全部上がったりとかしてて、意外に、うん、強いんですよね。
まあ、全体的には強いです
よね。ボーイングがなければ上がってんじゃないのっていうの
はね。まあ、だけど一般的にこうリアルマネーの人と話すと、どうしてもフィンテック系の株をやっぱり買いたいということみたいですよね。
はい、そして上海です。
はい、上海はもう昨年、まあ、米中貿易摩擦戦争で一方的に落ちてきて、3000を割ってきてからはもう本当に暴落、ダウントレンド入りしましたというコメントが多くて、実際には2638も割り込んで落ちているということなんですが、米株に一部ちょっと遅れて、こちらは、年初からこのチャートで見ていただくように一方的に上がっているということなんですが、61.8% の3149には届かずに今調整に入っている。
まあ、半値戻りのところが結構ヒゲになって実態が抑えられている感じです ね、
ですね、うん、
ここで折り返すのか、ここをもみ合いでクリアするのか、重要な局面ですかね。
ちょっとこれも、うん、短期的にはトップアウトしてるんでしょうけれども、はい、前回の、12月の末、1月の頭ですね、つけたところの安値を抜いていくのは難しいので、はい、まあ、押し目を、狙っていくという感じになるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、というような状況で、決してでもまだ弱いということはね、インデックス見てるとないわけですけれども、はい、まあ、こうした環境の中、本邦機関投資家がどうしているかというと、運用先、
そうですね、ちょっと先週先々週いろいろ聞いてきたんですけれども、はい、本邦機関投資家の方に聞いてきたんですが、今、はい、東京ではものすごくこう機関投資家向けのセミナーが多い、
なんかその
セミナールームが取れない
とか、ホテルとかがこういう機関投資家向けでにぎわってる、
まあ、そういうところは、ね、ものすごくいいホテルを使うんですね、
ははは
コンベンションルームを使うんですが、それが取れなくて、
はい、
で例年だったら、まあ、大手町近辺の高級ホテルでやるんですけれども、こういう言い方するとなんですが、少し落ちるホテルでやらざるを得ないと。
そのぐらいいっぱい何やってるかっていうと、まあ、機関投資家向けにこういう投資先がありますよ、 ここに投資してはいかがですかっていうようなセミナーやってるわけですね。
国内の、はい、ファンドマネージャーは投資先に困ってるんですね、今、
まあ、
なかなか
で国債が買えないですからね、まあ、日本国債が。
そう
なんです
ね。はい、でそうすると、海外の、運用者が、
はい、
日本に来て提案するものっていうのはやっぱり外物になる、
うん、
まあ運用者というのは、まあ、いわゆるブラックロックとか、
はい、
スコットランドで有名なところがあるんですが、そういったところが提案するのは外物、うん、でまあ具体的に言うとフィンテック系が多い、
これ も、はい、
もう一度アマゾン、バイドゥ、フェイスブック、
そういうこうファンドとか投信とか、まあ外債とか、まあ、いろいろ、要するに日本円を売ってドル買いしないと買えないようなものってことですね。
そうですね、
外物というのは、
外物というのは、まあ、はい、そういったフィンテック系を買うんですけれども、為替としては円売り外貨買いになる
ということですね、
うん、で、もう一つは、M&A の活発化というのも、まだ変わっていないようで、昨年武田とシャイアの大型の買収がありましたけれども、はい、それで第一四半期はまだ大きな、ニュースが出てきてないんですけれども、そういった流れが止まらないようで、
はい、
こういったものもトータルすると円売りが多い。
はい、じゃあドル円のチャートをご覧いただきましょう。
はい、でドル円のチャートを見ますと、今年の、104円の 1月3日104円の87銭をつけて、これはもうその後そういった機関投資家が買おうとするんですけれども、うん、104円の87銭まで見せられると107円の50、それでもダメで108円、109円、110円、どんどんどんどん上がってきて、
はい、
買えないまま今の状態になっている。でこれが先週もご紹介した同じなんですけれども、それプラス、新しいニューマネーも入ってきているので、よりこう下値が硬くなってきていて、結局1週間経っても110円はついていない。でも今今週ですと110円の80まで、ドル買いが上がってきているので、ポンドが乱高下しても、ドル円はなかなか下がらないので、ドル円は底堅いんじゃないかというふうに考えています。
はい、世界のインデックスもまだまだちょっとね底堅さがあるんではないか、プラス、本邦機関投資家は、外物投資やらざるを得ないという状況の中で、外貨買いするということは、まあ、クロス円安ドル高というのがトレンドとして、クロス円
高ドル高ドル円高
です、ね、クロス円高、そうですね、ドル高円安が続くんではないかということですね、うん、ですね、
はい、
はい、以上西原浩一のブルーベアドッチでした。さてここからは西原浩一の視点です。さあやっぱりポンドですね。
そうですね、はい、まあ、昨日も今日も、4時に起きて見てるんですが、今日は僕ちょっと4時に起きられなくて、後輩の和田さんなんかが、西田さんポジション持ってるんだったら4時に見ないといけないですよとちょっと怒られてしまったぐらい
です。寝坊したんですね。
はい、寝坊したんですが、
はい、
まあ、毎朝起きられるかとは思うんですけれども、まあ、それは置いておいて、こちらの方のチャートを見て、ダイアグラムを見ていただきたいんですが、
はい、
これは先週みずほロンドンの本田さんに作っていただいた、チャートです。今週はポンドの運命を握る3日間というのがあって、今日3月13日、日本時間だと14日早朝4時に合意なき離脱の是非を問う会員投票があって、これが否決されています、
はい、
でこのあと、明日の14日、離脱期限の延期申請を問う会員投票があるという流れになるんですけれども、今日ちょっと重要だったので一応復習します。
はい、
今日はニュースでもといろいろ出ていたんですが、ノーディールブレグジットが否決される、だから合意なきお別れは嫌よというやつなんですが、
これが最悪のシナリオと呼ばれていたやつですよね。
そうですね、
はい、
で最初出ていた時に、それが312対308だったので結構ギョッとしてですね、
はい、
4票しか差がないの、
だからノーディールでもいいっていう議員がこんなにいたんだと思うと、
いたんですね、
冷や汗かいちゃいますね、
う
ん、
でこれは、どういう状況かというと、うん、Any circumstances、 つまりどんな状況においても、ノーディールブレグジット合意なき離脱は嫌よという人が、うん、まあ
要するに EU とちゃんと話し合って、うん、ちゃんと条件決めて離脱しましょうっていうことですね。
そうですね、うん、
はい、
で、次が3月29日までに、ノーディールブレグジットはしたくないというのが、これも否決されているんですが、これはまあ通常通りというか43票差があって、まあこれは予想通りの票差ということですね、う
ん、はい、
まあ、びっくりしたのが、ノーディールブレグジットが否決されたのが Any circumstances というやつなんですが、ということは、どんな環境下においても、合意なき離脱は嫌よというのが否決されているので、基本的には今日から、状況が変わっています。3月13日以前は合意なき、マーケットの選択肢としては、合意なきブレグジット、もしくは合意があるブレグジットという二択だったんですね。ノーディールブレグジットの可能性もあった。
はい、
で、今日Any circumstances で否決されているので、今日からどういう選択肢があるかというと、合意あるブレグジット、もしくは、ノーブレグジット、つまりブレグジットが消滅する、
はい、
まあ、いわゆる再国民投票で、はい、ブレグジットはしないという可能性が出てきているということですね、
はい、まあ、つまり、まあ、何かしら合意するという形で、まあ、ちゃんと理路整然とブレグジットしましょうということを議会は選んだということですよね。
うん、そうですね。
そうですね。
それか、もしくは、はい、ブレグジットが、まあ、ノーグループブレグジット。
再国民投票、どちらか。
ですね、
はい。はい。ということなので、リスクは、まあ、ないということで、安心感からポンドが少しね、買われるということがありましたが。
ないとは言わないですけどね。
これ、
はい、
EU 側が反対したら、これ飲まなかったら、わからないってことがあるってことですよね。
まあ、基本的には EU は、うん、同じように、ノーディールブレグジットは嫌なので、
はい、
賛成するはずな、延長に、イエスボートするはずなんですが、もういい加減にしてくれよというのもあるので、
はい、
仮に、延長に合意しないと 期限までに何らかの、離脱案を決めて採決を取らなければいけないんですが、
はい、
間に合わないとアクシデンタリーにノーディールブレグジットになる可能性がある、
はい、
ということですね。だから、ノーディールブレグジットの可能性はゼロではない、
ゼロではない、だ、うん、EU 側の反応待ちということですよ ね、
ですね、
はい、はい、ではポンドがどうこれから推移する可能性があるのか、
はい、これはいろんな今週もニュースがあるんですが、先週月足でご紹介したんですが、ポンドの週足ですと、デンマークで簡単に申し上げますが、ダウントレンドの時に9139という数字が、ついて1月3日に 1.2441 でボトムアウトして反発に転じています。
13ついてるから下げは、
そうですね、9139で人相場が終わり
終わってるっていう、
1月3日にボトムアウトして月足に続いて週足もボトムアウトしていると。で、日、まあ、
割と
ポンド円の、
ポンド円ですけどね、
これは日足になりますけれども、はい、ポンド円は、先週週足をご紹介したんですが、日足だと先週、上昇トレンドが一旦トップアウトして、9139がトップアウトして1回反落しています。ポンド円なんで結構大きいんですが 4,5 円落ちて、でそれがまた、今週全部戻していて、148円の50銭ぐらいで、ちょっとそこがなかなか抜けていないと、かといってここが抜けると、まあ、150円抜いてしまうと、完全に上昇トレンドに戻ってしまうというところなので、ちょっと今微妙なところに位置しているということですね。
微妙だということはどういうことですか？
まあ、このまま、ポンドの、ノーディルブレグジットの、可能性がなくなって、国際国民投票の方に流れが進むと、ポンドが大きく150円を超えると大きく値を飛んで上昇する可能性があるということですね。
あるということで、うん、西原さん基本的には強気、
強気のままです
のままということで、はい、まあ、いい押し目があったら拾いたいかなと。
そうですね、まあ、今イベントがいろいろあるの で、
ね、
完全にリスクを計算しながらやってるんですが、うん、流れとしてはまだ上昇トレンドだと思っています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにお答えいただくコーナーですが、今日は番組宛てにいただいたご質問にお答えいただこうと思います。はい、頂戴しましたのはこたつさんからのご質問。 ECB 政策委員会の後ユーロが売られていましたが、その後は下がった分を埋めてしまいました。ファンダメンタル的にはユーロは売りだと思うんですが、西原さんの今後のユーロの展望をお聞かせください。
おっしゃられるように、もうユーロ、先週もちょっとやったかもしれませんけれども、ファンダメンタルズ的にはもう売り材料しかあんまりない。
そうですね、
はい、金融政策も、売りですし、イタリア、スペインの、経済状況もあまりよろしくない。
それなのになんで下がりきらずにまた戻るんですか。
これは、まあ、完全に、はい、今ダイレクション、マーケットのダイレクションを決めているのはポンド。
ポンドに注目しているということで、
どうしてもポンドが、うん、ちょっと今日ノーディールブレグジットの、可能性が、減ったので、
はい、
ちょっとまだ落ち着いてるんですけれども、先週までは仮にノーディールブレグジットになれば、
うん、
1.1 とかポンドが、
う
パリティとかというバンコブイングランドの予想があって暴
落する 25% 下がるっていうね。
そうですね、はい、で再国民投票やると 1.5 まで上がるとかそういう極端な予想の中で、ポンドのダイレクションがはっきりしないとユーロがやっぱり動けない、
はい、
今ポンドがこれだけ500ポイントぐらいバンバン上がってくるとポンドドルで、ユーロドルもどうしても、タイドルでは上がってくるということですね、
はいはい。
まあ、やるんであれば、割とこう皆さんがやっているのは、ユーロはファンダメンタルズに弱いのでタイドルとかタイ円ではなくてタイポンドでやるのがいいと言われていて、ゴールドマンサックスは今朝、まあ、このままの状態だとユーロポンドは 0.8 まで下がるんじゃないかというレポートを出しています。まあ、基本的に彼らはポンドに対してブルなので、
はい、
タイユーロでやるのが一番いいんじゃないかという、予想が出ていたのでユーロに対して、小達さんが弱気であれば、タイ円とかタイドルはやめてユーロポンドがいいんじゃないかなというふうに思います。
ユーロとポンドの組み合わせのユーロポンドですね。
そうですね、
そっちの方がシンプルだっていうことです
か、ね。は
い、
まあ、結構それでポジションが溜まってきてるので注意しなければいけないんですが、はい、流れとしてはユーロポンドはダウンサイドに傾いていると思っています。
はい、このコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしております。時計の針は9時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、お知らせがあります。4月からなんとこの番組は時間帯が放送時間が遅くなります。
嫌ですね。
はい、嫌ですねって言わない言わない。はい、今は9時半からスタートしておりますが、10時半からの番組になると。
はい、まあ、10時半からの方が皆さんも見ていただけるんではないかと。
はい。
いうふうにダイレクターも申しておりますので見てねっていう感じですね聞いてねっていう感じです。
は
い、
4月から放送時間が変わりまして、はい、10時半スタートとなりますのでお間違いのないように。
よろしくお願いします。
番組はまだまだ続きますのでね、ご愛聴いただければというふうに思います。さあ、ではここから来週に向けての注目イベントスケジュールですが、まずは今夜ね、朝方にまたね、イギリスの、ね、
まあ、仕方がないから起きるかというやつがまたあるので、
はい、
離脱延長が、EU に申請するかどうかというのがあって、それが、大きなダイレクションを決めると思っているんですが、もう一つは明日、はい、日銀の金融政策決定会合があって、
うん、
あまり注目されていなかったんですが、冒頭申し上げましたけれども、フォワードガイスタンスの変更の思惑があるのでちょっと要注意。
まあ、追加緩和ね、今回あるとは思わないし、フォワードガイダンスの変更も今回どうかあれですけど、でも質問はされるでしょうね。もう資材話題になってますから、
うん、
かなり、
まあ、ちょっと言い方に
インタビューでは、
まあ、あると思うんですが、はい、基本的には何も思惑だけだとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ、流れとして、今日の番組で申し上げたように円売り需要が強いので、
はい、
まあ、流れとしては円売りになるんじゃないかなというふうに考えています。
はい、そして、まあ、鉱工業生産なんかも結構ね、最近ブレが大きいので、
大きいですね、
明日こういった指標は注目、うん、そして来週は FOMC ですけど、3月あんまり動かさないというか注目度は高くはないですけどね。
注目度は、結構低いと思いますね、
うん、はい、ただし、まあ、日米と金融政策の発表がありますので、発言にはちょっと注意してください。
ということですね。
はい、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一。
あ、そして来週は祝日ですけど番組ありますので、
はい、
今気がついたんですけど、来週祝日だけど、
はい、
私たち生放送やりますから来週も見てくださいね、
はい、よろしくお願いします。
大橋ロコでお送りいたしました、
はい、おやすみなさい。